はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは学生スポーツ3つの付加価値というお話をさせていただきます。私毎日ラジオこう放送してましてね、もうかれこれ4年ぐらい毎日更新、しているんですね。で、基本的には朝起きてパッとこう思いついたことをそのまま喋るということをやってるんですが、たまにですね、今日は何を話そうかなってちょっと迷う時があるんですよ。で、迷う時にどうしてるかっていうと、過去の私の放送を振り返り、ちょうど1年前の今日、ね、本日だったら8月の7日ですね、ちょうど1年前の今日を何話したっけなっていうのを見るっていうことをするんですね。久しぶりに今日はそれをやりまして、ちょうど2023年8月7日ですね、1年前の今日は学生スポーツ3つの価値っていうテーマで話をしてたので、あ、じゃあこれそのまま話そうということで、1年ぶりの再放送ということで、まあ1年経って自分も考え方もプラスしてですね、去年と同じ話をしてみたいと思います。改めてタイトル、学生スポーツ3つの付加価値ということですね。これまず最初3つ言うと、1つ目は保証のない努力、ね、2つ目は負けても次がある、3つ目は自分らしさに気づけるというこの3つになります。はい、まあ何度もね、このような話はしてると思うのですが、まあまとめということで、大事な話何度聞いてもいいことなので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。で、考えてみると学生スポーツっていうのはですね、不思議なもんで、いるかいらないかって言われるとですね、いらない気がするんですよね。どういうことかっていうと、まあ学生の本分は勉強であると。ね、部活と授業って言ったら授業優先であると。まあこれは当たり前なことですよね。本来ね。であれば、なくしちゃった方が、勉強だけにした方が、効率が良さそうじゃないですか。だけれども、日本中、世界中のどの学校にも部活動はあるし、まあ小学校、中学校、高校、大学というね、最高学府の大学にすらですね、運動部があると。まあ日本だったらね、東京大学とか、まあ私も今指導してますけど、早稲田大学、慶応義塾大学とかのね、まあいわゆる、最難関校にも部活があるし、まあ世界に目を向けるとね、ハーバードだとか、スタンフォードだとかね、オックスフォード、ケンブリッジ、どこにでも部活があると。まああるどころかむしろ力を入れていて伝統チームであるということですよね。まあこう考えると、部活動ってなくしちゃった方が、ね、時間の無駄じゃないと、そんなことをするよりは勉強した方が、研究した方がいいじゃないということにはならず、むしろないと、人間形成に困ると、絶対になきゃダメだっていう位置づけになるっていうことをまず確認してくださいね。だから東大にだって部活動あるんだからっていうことですよね。はい。まあそういうことでいくとですね、学生スポーツっていうのは決して無駄な遊びではなく、もう絶対必要なものであると。じゃあその価値って何なのかってことを、まあ、3つ、具体的に話をするとすれば、1つ目が答えのない努力、2つ目が負けても次があると、3つ目が自分らしさに気づけるということだと私は思っています。で、1つ目、保証のない答えのない努力ということなんですけど、これバスケットボールの指導で言ってもですね、まあ練習を、ね、日頃選手は頑張り、コーチは指導を頑張るわけですが、これ答えないですよね。これやったら絶対勝てますとかね、絶対それないんですよ。で、練習時間も保証はないんですよね。3時間やったら勝てますとかね、6時間やったら勝てますとかね、全くないんですよ。むしろ2時間で勝つことすらあるんですね。で、人は必ず勝てます、必ずこれさえやってくれれば成功しますという努力に関しては案外しやすいんですね、膨大な量だったとしても。終わりが見えてるものっていうのは絶対頑張れるんですけど、この答えのない保証のない努力っていうのは頑張れないんですよね。本当にこれやってていいのかなとかね、このやり方でいいのかなとかね、この人信じていいのかなとか、自分間違ってんじゃないかとかですね、やっぱり雑念が入るんですね。で、その時に、もともと不安定な、ね、答えのないスポーツっていうものに対して、これまた不安定な結果、勝つか負けるかっていうものを求めて努力するっていうのは全くこう保証がない、答えのない努力なんで、それをやり抜くっていうところに、まあ、スポーツマンの真の苦しみ、そして真の成長の源があると私は思っています。で、世界に出たら、世界というか世の中に出たら、社会に出たらですね、もう答えのないことだらけなんですよね。ましてやこの、いろんな科学技術がこう早く移り変わる、もう時代の移り変わりが本当に早い現代であれば、もう今日の常識が明日の非常識ってことは多々あるわけで、もう答えのない努力、これはね、もう勉強、教室では得られないんですよ。なぜなら教室では基本的に答えのある努力だからね、これを暗記すれば絶対にいいですよっていうものに対して、スポーツの場合そうはいかないというところに一番の付加価値があるんじゃないかなと思っています。これが一つ目ですね。で、二つ目は負けても次があるっていうことなんですけど、本当に本当に努力して努力して、で、結果出ませんでしたと、失敗しましたとなったところで何も失うものはないんですね。 その後の生活困るわけでもないし、ね、ましてや命を落とすわけでもないと、ね、悔し涙に途方に暮れるぐらいがせいぜいということがスポーツの努力なわけですね。だから、人生で本当にね、何かビジネス事業に失敗したとかですね、何かこう大きな犯罪を起こしてしまったとかっていうことになれば、これ取り返しがつかないことにもなりますが、同じぐらいの情熱を傾け、とにかくその保証のない努力をしたところでですね、もし負けてもまた次があるんですよね。新人戦で負けました、でもインターハイ予選があります、ね、中学バスケが終わりました、でも高校バスケがあります、高校で、夢叶いませんでした、大学バスケがあります、学生スポーツ終わりました、でも社会人でできますと、ね、でスポーツ引退しました、でもそれを実生活で活かせますということで、どんどんどんどん次に活かせるというのがスポーツのいいところなんですね。だから負けたところで無駄が一切ないという、むしろ負けたことによって学ぶことが多いというのがスポーツの魅力なのかなというふうに思います。まあもちろんね、本気で勝ちに行き、本気で結果を得に行った末に負けちゃったということであれば、生かされると、だらだらやってね、適当にやって当然のように負けたら、まあ、全く意味はないということも付け加えさせてもらいます。で3つ目がですね、自分らしさに気づけるということで、これはね、やっぱり、上のレベルになればなるほど人には才能というものがあり、才能というかね、言葉変えると向いてる向いてないというのがあるんですね。得点が取れる選手と取れない選手、それから、シュートが上手い選手、下手な選手、これ上に行けば行くほどですね、もう残念なことに聞こえるかもしれませんが、もうはっきり分かれてくるんですよね。で私も、高校2年生で選手を諦めマネージャーに転身しました。で今があるわけですね。まあ、選手ということでなくてもスタッフで活躍するとか、選手にしてもですね、いろんなこう、まあ、エース級の活躍というよりはリバウンドだけ頑張るとか、ね、選手といっても試合に出れるわけではないけれども、そのチームの、ね、ムードメーカーとして頑張るとか、なんだか必ず、あなたには才能があるんですよね。だから才能が、自分が何なのかっていうことをすごく向き合う、そういうまあ良さがスポーツにはあるのかなというふうに思います。なのでその強みを自分に生かして、でそれをね、今後の人生にも役立てていくということで、まあ、私はねバスケットボールそのものは大好きだったけれども、技術的には下手だったので、上のレベル、全国のレベルでは通用せず、ね、私は、スタッフマネージャーになりましたと。でバスケットボールっていうものの見方を、角度を変えて接したときに、これほど面白いものはないということで指導者になり、今現在があるということであれば、まさにこう自分らしさに気づけると。これ多分バスケットを部活やってなかったらですね、こういう気づきはなかったんじゃないかなというふうに思っておりますので、自分らしさに気づけるっていうところが学生スポーツのまあ付加価値ということなのかなと思います。まとめていきましょう。学生スポーツね、なんでそもそも学校教育にスポーツあるのっていうことなんですが、私なりに答えは、1つ目が保証のない努力、2つ目が負けても次があると、3つ目が自分らしさに気づける、まあ、このあたりが学生スポーツの付加価値なんじゃないかなと思います。で最後に1個ですね、話として今日のタイトル、付加価値としてますね。付加価値で、これ1年前は学生スポーツ3つの価値っていうことにしてたんですけど、この付加価値という言葉に付加っていう言葉をつけたんですね。でこれは何を強調したいかっていうと、私たちはこの3つのことを得させるためにバスケットボールをさせてるんじゃないっていうことも頭に入れておきたいなと思ったんです、ね、人間形成のために部活やらせてるんじゃないんですね、うん、答えのない努力をさせるために、負けても次があるを体験させるために、まあ、自分らしさに気づかせるためにバスケットボールをやらせてるんじゃなくて、あくまで本来はバスケットボールという競技そのものを思う存分やらせるということ、ここが一番大事なんですね、うん、バスケットボールが好きな子にが入部してくるときに、バスケットがやりたくて入部してくるわけですよ。何も、人間的に成長したいからバスケット部入りましたなんてことはないわけですね。子供たちはみんなバスケットが好きだからバスケットチームに入ってくるんですよ。だったら思う存分バスケットボールをやらせて、どんどんバスケットボールを上手くさせ、バスケットボールの試合に勝たせ、ね、振り返ったら今日言った3つがついてきたっていう感じで活動していくのが、まあ、一番いいことなのかなというふうに思います。で子供たちが将来的にね、うん、あの時あれだけ頑張ったバスケットボール、ね、高校時代のあの辛かった合宿、ね、あれが大変だったあの日々、あれがあるんだから、今何でも頑張れますというふうに言えるような、ね、そういう子供たちをね、まあ、育てていきたいというふうに私は常に思っていて、もう本文はバスケットボールそのものをしっかりとやらせていくと、ね、楽しませていくと、うん、思う存分上達させていくというところの上に、振り返ると人としてこの3つのおまけがついてきましたっていう感じで、捉えていくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。バスケットボールスポーツの指導者向けね、毎日10分間ぐらいの放送を配信しております。なるほど、面白かったなと、少し、興味があったなという方はですね、チャンネルのフォローのボタンを押して、また明日の放送でお会いしましょう。またいいねのボタンを押して応援してくださるととっても嬉しいです。 このままちょっとだけお待ちください。コメント返しをします。はい、ありがとうございます。昨日の放送はですね、バスケが一番好きなのは誰という放送をさせていただきました。まあ、大人の方がバスケ好きだよねと。まあ、それでいいんじゃないのっていう放送をしたんですけども、たくさんのコメントいただきました。まだ読んでない方はですね、ぜひとも、このチャプターのリンクから読んでみてか、あ、聞いてみてください。ちょっとですね、最初に読みたいコメントが、よしきさんですね。ちょっとこの、コメント聞いてくださいね。毎日ラジオを拝聴しています。ありがとうございます。ラジオを聞いてからその後、おさらいにインスタを覗いていたのですが、昨日インスタを先に見てからボイシーを聞くと、話す内容を頭で予測してしまい、良いような悪いような複雑な感じがしました。話が新鮮に感じられなくなる気がしたので、ボイシーをまず楽しんで聞いて、インスタで復習の流れにしたいと思います。ということで 面白い。ありがとうございます。よしきさん、いつもね、ありがとうございます。私のね、インスタグラム、これ見てください。この10分間の内容をですね、紙芝居風にまとめて、ブログみたいにしてあります。で、このインスタがですね、復習用の教科書になってますので、ぜひぜひこれ振り返っていただきたい。最近このインスタ見てねって話してなかったので、ちょっとこれを機にね、専念させていただきました。この1個前のチャプターにリンク貼っておきますので、私のインスタぜひフォローしておいてください。YOSHIKI さん、ありがとうございます。では改めて、昨日のね、バスケが一番好きなのは誰かという放送に対するコメントを読んでいきましょう。ちょっと待ってくださいね。今パソコンを開けながら見ているのですが、昨日ね、なんかすごいこの放送救われましたっていうか、なんかすごく腑に落ちましたみたいなね、コメントいただいたのが多くて嬉しいですね。宮崎先生、今回のエピソード、日頃の私の指導がダメなのかなと落ち込みましたが、生徒たちをもっとサッカーを好きにさせてあげたいと思うようになりました。ということでね、新たな視点ありがとうございますということで、嬉しいですね。ありがとうございます。足立さん、子供たちがバスケ面白いって思ってくれるにはどうしたらいいか、ずっと追い求めているのが今の私ですということで、足立さん、素晴らしいね、その情熱、本当に尊敬に値すると思います。ありがとうございます。春さん、愛知の中学校教員、三原先生、いつもありがとうございます。初コメントです。嬉しい。ありがとうございます。拍手。お話の中にあったように、部活動で欠席があると、自分はこんなやる気があるのに生徒はやる気ねえなーとマイナスに考えてしまうことが多々ありました。今日や昨日の放送をお聞きし、知見が広がり、心に余裕が出て、余裕もできたように思いますということでね。三原先生の放送、YouTube なども、参考にさせていただいてます。今後ともよろしくお願いします。ということで、こちらこそありがとうございます。ぜひまたコメント残してください。影島さん、大人の方が好きなのは当たり前なんですね。そういう考え方はしたことがありませんでした。それだけで気持ちがなんとなく楽になる気がします。ということでね。まあそうですよね。子供たちってバスケット始めてね、せいぜい数年でしょ。で、私なんかもう30年やってるわけですから、まあ絶対負けないですよね。って考えると、大人の方が好きですよね。はい。まあそれでいいんじゃないかなという放送でした。バケータカーさん、いつもながらいい話だなと思いました。励みになりますということで、嬉しいです。ありがとうございます。私自身バスケが大好きで顧問していて、でも子供たちの使用はそれも大切という観点からかなり大らかに見ています。ただそれがたまに重なって人数が少なくなる時があって、少しは悲しくなっちゃうんですよね。ということで、日々試行錯誤しながら別の形を探っていこうと思います。ということで、そうですね。わかります、わかります。ありがとうございます。皆さん、部活動経験がなく技術のない自分にとってはバスケが好きだというのが自信の拠り所になっています。ただ、そのバスケ好きを子供たちに求めすぎず、少しでも楽しさに気づいてくれるといいなと思っています。ということでね、ありがとうございます。中堅さんね。やっぱバスケを好きにさせるって結構深い言葉なんですよね。これちょっと今日の研究室で記事にしようかな。まだ研究室書いてないんで、ちょっとこの後、研究室の皆さんは、このバスケを好きにさせるってテーマで、私が思ってる本当のところをちょっと書いていきたいかなと思いますね。はい、ありがとうございます。よしきさん、バスケの思い入れの違いを時々感じたときに、価値観の違いだなと残念な気持ちを抱いていた自分がいました。バスケ好きはコーチが一番で当たり前と考えてみると、視点が変わり、気持ちもすっきりしました。ということで、吉木さん、ありがとうございます。前川さん、今回の先生のお話で、多くのコーチや親が救われた思いをしているはずです。私もその一人でバスケをしている息子たちに対して、いつも私だけ空回りしている感覚でした。でもこれからは子供たちがどれぐらいバスケが好きであろうが気にせず、私自身が今まで以上にバスケ好きで楽しんでいこうと思います。ということでね。そうですよね。まあ本当にそうだと思うので、ぜひぜひ自信を持って導いてくださればと思います。七尾さん、今回の放送を聞いてハッとしました。息子が2年生でミニバス始めた時は、私が主体で公園に連れてったり、 B リーグや代表観戦、ウィンターカップを観戦に連れてってました。そんな時は私の方が好きな気持ちが強かった気がしますが、息子が熱中するようになり、いつの間にか私より好きな気持ちが強くなってる気がします。初心に戻るではないですが、改めて好きな気持ちを大切にしたいと思いました。ということで、ありがとうございます。素晴らしいですね、七尾さんのその 息子さんの熱量ね、本当に素晴らしいと思います。はい。門畑さん、好きが子供たちに伝わるのは熱伝導のフーリエの法則と同じだなと思いながら聞いてましたということでね、大人の好きは子供たちよく観察してますよねということで、その通りですね。ありがとうございます。ラスト、小池さん。バスケが好きということの気持ちは改めて大切さを感じました。自身が一番好きであることが子どもたちの好きを高めていけるかと思うと、もっと自分を成長させればという気持ちも行動にもつながるように感じました。ありがとうございますということで、こちらこそありがとうございます。たくさんのコメント本当に嬉しく思います。もし今日の放送ちょっとでもよかったらね、ハートマーク、いいねのボタンを押して応援してください。いいねのマークが多い放送ってね、他の方にもちょっと聞いてみようかな、面白いのかなこれっていうふうに思っていただけるようになるので、はい、ぜひとも応援よろしくお願いします。それから今日の発見、感想、気づき、質問などコメント欄にてお待ちしております。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ホーム毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。